皆さんこんにちは。株式会社工藤研の斉藤です。プロペン治療院系のヒントをお届けいたします。本日はゲストに治療院コンサルタントの田村さんをお招きしております。田村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今回のご質問です。スタッフが自分から行動するようにしたいと教育すればいいか質問させてください。私が指示を出すまでスタッフが主体的に仕事をしません。どうしたら自分で考えて行動してくれるでしょうか。私も部員転換を考え経営の方に集中したいのですが、このままでは誰にも現場を任せることができません。主体性を持たせるためにどんな教育をしていけばいいのか、ぜひ教えてくださいというご質問です。
はい、そうですね。まず、教育の仕方っていう部分があるんですけども、はい、教育には叱る教育と褒める教育ってあるんですよね。はい、で、主体的に行動させようと思った場合には、褒める教育をしていないと、なかなか主体的な行動って出てこないんですよね。もちろん、その叱る教育をすることによって、はい、やらないと叱られるってことに対して動いていくってことがあるんですけど、これあくまで、受動的なんですよね。
なるほど。
言われるからやるっていう。
受け身ですね。
そうですね。いう形になるので、言われたことはやるけれども、それ以外のことはやらない。もっと言うと、自発的に行動したときに、叱られた経験があると、自発的な行動が止まるんですよね。
ああ、また失敗したりとか怒られるんじゃないか。
そうですね。はい。結局、そこの中にあるのが、一つ、やらなきゃいけないこと、はい、やるべきこと、やった方がいいこと、やってはいけないことっていうことが、決まっていない場合に主体的に動けないスタッフってのは出やすいんですよね。かつ、先生と、そのスタッフさんとの人間関係がうまくいったらなったりとかっていうようなことなんですけども、いろいろ要素があるので、まあ、今いただいている情報だけでは何とも判断つかないところはあるんですけども、はい、主体的に行動するためには、関西ですね、ごめんなさい。スタッフさんの気持ちが、褒められるから行動しよう、褒められたいから行動しようっていう、まずマインドの状態になってないと、主体的な行動っていうのは出てこないっていうことですよね。褒められたい、認められたいっていうことですよね。そのためには、先生と従業員さんの関係が良好であること、お金じゃなくて、褒められるっていう、称賛されるっていう、称賛、承認が得るっていうことが、報酬になっている状態。
お金じゃなくてですね。
そうですね。こう、チームビルディングしていったら、V 展開を意識されてるってことだったんですけど、V 展開をしていく中では、お金じゃない報酬をいかにうまく与えるかってことが非常に大事なんですよね。この報酬をうまく与えてあげてると、もっとその報酬が欲しいから、能動的に行動するようになるっていうのはあるんですね。
なるほど。結構こう褒めるっていうところで言うと、こっちは褒めてるつもりでも、相手がちゃんと褒められてないと、ダメっていうのが、
そうですね。そこはやっぱり、相手の立場になって考えなきゃいけないので、相手がどう感じるかってことが全てなので、こっちがどう言ったかってことで、相手がどう受け取ったかってことが全てなので、そこはやっぱ相手によって受け取り方が違ったりする部分もあるので。
そうですよね。結構治療家さんでそういうの多いのかなと思うんですけども、そう、ね、先生も褒めるのも慣れてないのか。
日常的に褒める癖がついてないっていうのはあるとは思います。で、やっぱり今、対応されている年代の方々って30後半から40代以上の方が多いと思うので、基本的には叱られる教育を受けてきた人たちが多分多いと思うし、かつもう独立つもりでやってこられてるから、目標明確に持ってやってらっしゃるんで、まあ、能動的に行動しやすかったっていう部分。
そうですね。だからこそ今、独立してるんですね。
そうです
ね。それだけ行動力があったっていう。
はい、っていうのがあると思うんですけど、まあ、今のそのスタッフさんたちってそこまでの明確な目標を持っていなかったり、開業しても今なかなか成功しなかったりとか、昔はやっぱり開業するとほとんどが成功する。その修行時代はその生活が厳しくても、開業さえすればっていうような時代だったりはしたので、開業意欲が高い人が多かった。でも今なかなかそうじゃなかったりするので、目標はなく、働きに来ることが目標になってる場合がある
から。お金稼ぐためとか。
そうです、そうです、そうです。だからこの間も新人研修やらせてもらったんですけど、スタッフさんの、感情の中で、ね、働く目的が生きていくためってなってると、まあ、モチベーションが高くはないわけですよね。そうすると、能動的な行動って出てこないわけなので、ここはやっぱりその先生に認められたオーナー先生に認められたいとか、患者さんに喜んでもらいたいっていうマインドになっていれば、能動的な行動っていうのは出てくるし、もっと言えば何をするとオーナーは褒めてくれるのか、何をすると叱られるのかと明確に分かってる状態になってるといいですよね。最悪なのは褒められようと思って行動したんだけど、はい、叱られるっていう、これは最悪な
パターンですね。
はい、モチベーションも一気に流れますから。でもっとひどいのは、何もしなくても叱られる、やっても叱られるっていう、これダブルマインドっていうんですけど、はい、どっち行っても叱られるっていうんですね。
逃げ場がない。
そうです、そうです。完全に何しても叱られるっていう状態。だやっても叱られるんだったら、やんなくても叱られる、やっても叱られるんだったら、やんない方がいいやっていうマインドになってっちゃうんですよね。うん、そういう風にスタッフを追い込んじゃってないかなっていうことをやっぱり認識しなきゃいけない。
なるほど。その上で、まあ、承認欲求とか、そういうところが相手の立場だったりとか。
そうですね。
仕事の捉え方とか考え方もみんなバラバラだから、なかなか、それを統一やっぱりしていって、
うん。そうですね。やっぱりルールを作っておくっていうことが非常に大事だと思うんですね。多くの先生がルールを使わずに人の対応するわけですよね。その中で、要は、生きてきた人生が違うし、環境も全然違うわけなので、みんな人それぞれルールが全然バラバラなんですよね。その状態で人が一緒に働くと、やっぱりトラブルが起こりやすい。で、まず入ったら、やっぱり最初にルールの説明をしてあげるっていうことが必要ですよね。野球とサッカー一緒にやったら、ごちゃごちゃになるんですよ。
そうですね。
それと同じような状態なので、やっぱり、サッカーなんか野球なんか、ね、その辺のルールを、しっかりと伝えてあげるっていうことが非常に大事ですし、承認してあげるっていうことも必要だし、ダブルマインドになってないかっていうことも意識しなきゃいけない。よくね、はい、コンサルタント先とかで、ね、見かけるんですよ。もう手配とかなんかやれよって言われて、なんかやり始めると、それじゃ何やってんだよって思うっていう。よく見るんですよ。これはね、やっぱスタッフさんは動けなくなります。絶対。 ここは注意しなきゃいけない。だから、できる限り、手が空いたとき、手が空いたときって言っても、例えば、じゃあ5分空いたとき、1時間空いたとき、何をすべきなのか決めといてあげるっていうことです。手が空いたときに何をすべきなのかっていうことを決めといてあげるっていうことですね。よく考えろって言うんですけど、考えた結果しかねるってことだと、考えればなっちゃうんですよ、
ね。そうですね。まずは自分で考えられるだけの、まあ、下地作りというか、それがやっぱルールだったり、規律だったり。
そうですね。軸がないと、考えてもうまくいかないわけなので、考えると放棄してしまうんでね。
そうです。そもそもそういう教育で育ってきてるわけです
ね。そうです、そう
です。みんなに考えようというのは難しいです。
そうですね。
ということで、本日も、清江コンサルタントの田村さんをお招きしてお届けしてまいりました。田村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。